ボスラジオ。
今の状況で学校のカリキュラムを個人で変えられることはもう考えられないので、うん、やっぱり学校教育以外できちんと教育してっていうのが必要になってくるのかなって思ってます。
なんか聞いてるとね、やっぱね、そのまあ日本でもね、教育格差という問題がまあ取り上げられて、まあこれにもね、はい、それに関係するメンバーで出てくれてますけど、
はい、
だからその頭がいい悪いでは推し量れない世界があるんだよね、きっとね、ここには。うん、
そうですね、本当に機械の問題だなって思うのが多いですね、
うん、それって本当にもう本人どうしようもないもんね。
そうですね、
うん、それを知らないっていう事実をまず知らないわけだもんね、彼らは。
はい、
それをいや、なんで知らんのって言われても、知らないものは知らないし、
うん、それはそうなんです
ね、彼らを責めてもね仕方がないけど、
はい、
でもやっぱ日本の大学で学ぶっていうことになると、そのちょうど実は見本して僕最後になってるのは、僕は大学で勤めた時に会ってるんですけど、3月にね来てくれて、
そうですね、
そういう活動をしたいっていうことだったんで、まあうちの我々の母校としてもね、外国人受け入れてる数多いですから、
うん、
まあ、ぜひこう、私そういう活動してるからって来てもらったんですけど、まあ、そこでもそういう話はやっぱなったよね、なかなかね。
はい、そうですね、
やっぱハードル高いっていう、
はい、
こう安かろう悪かろうじゃないからね、国立大学ってね、やっぱ国がしっかりお金を出して教育をする場なので、やっぱその水準が高いんだよね、やっぱね。
そうですね、で、まあ、特にやっぱり途上国の人たちにとっては、
うん、
なかなかギャップが大きくてハードルがさらに高い、う
ん、ね、きっとね、頭が悪いわけじゃないんだよね、はい、きっとね。
そうですね、で勉強もめちゃくちゃするんですよね、
うん、
ただどうやって勉強したらいいのか、そもそもどうやって志望校を決めたらいいのかがわからない、
うん、
そういうところからですね、
そもそもね、その自分の持ってる進路がまずないからさ、
はい、
じゃあその進路を選ぶためにはどういうことがっていうので選べないよね、そりゃね。
そうですね、
うん、まあ、そんな中で塾を立ち上げるってことになったのは、結構現地のに日本の法人さんと協力して立ち上げるってことになったの、そこは。
あ、ではなくて、日本にあるなんか地元が岡山なんですけど、うん、岡山にある企業さんで、
うん、
なぜかミャンマーでそういうのをやりたいっていう人になぜか出会ったんですよね。
あ、またこれもね、運命ですね、本当に、
はい、運命ですね。で、たまたまその時岡山で会うことができなくて、
うん、
あれ、次の日、その初めて連絡した時に、次の日、あ、新大阪で朝会えますねっていう話になって、それもなんかまた運命なのかなって思うんですけど、うん、たまたま新大阪の駅で何時間かバーッと話して、うん、あ、じゃあミャンマー行きますよって言われたんですよね、
うん、
その社長から、
うん、
で、本当かな、そのミャンマー今経済状況も悪くって、
うんうん、
まあ、世界銀行の発表も最近あったんですけど、20% ぐらい GDP が下がって、そこからほぼ横ばい状態みたいな形なので、
うん、
本当に経済状況も悪くて、
うん、
今進出しようっていう会社なんてほぼないので、
うん、
その社長さんがミャンマー行きますって言ってくださったものの、本当かなっていう思いはずっとあったんですけど、うん、先月、
うん、
6月、放送からすると2ヶ月前に本当に来てくださって、
うん、
で、あの物件も見て、
うん、
あの市場調査もして、
うん、
1週間ぐらいで、じゃあやりましょう、本当にやりましょうっていう形になって、まあ、お金投資はそちらの日本側の会社さんがやってくれて、で、現地のあのもろもろを私がやるっていう。
おお、いきなりじゃあ新規事業立ち上げの責任者になったわけだ。
そういうかっこいい呼び方をしたことはないですけど、そういう
形としては、形としては、は
い、そうですね、
やっぱそういう、なんだろうね、見星の思いにやっぱ類は友を呼ぶとは言ったもので、やっぱ引き合わされるんだね、そういう人とはね。本当に、
でも本当にありがたいことにいい人ばっかり会いますね。
うん、やっぱそれは見星が、そう突き進んでいることはやっぱりみんなそこには惹かれるんだろうね、何かね、きっとね。
惹かれるっていうか、まあ、お互いにこうやってるところ、なんだろう、本当に必要なことを考えてると、 うん、多分同じような考えをする人がどこかで現れて、じゃあ一緒にやりましょうってなってるのかなって思います、
うん、で実際じゃあその今塾がもうまさに、まあ、もう立ち上がってるっていうことになるんですけど、これが放送される時には
そうですね、
立ち上げに至るまでのところとか、実際やっぱそういったところのニーズはやっぱりたくさんあるのかな、現地で。
そうですね、例えばこう大学進学セミナーとかやると、
うん、
1回この前やった時は100人ぐらい参加してくれましたね、うん、で大体参加率が半分ぐらいなんで、まあ200人とか250人とかがいつもセミナーに申し込んでくれて、100人ぐらいが参加してくれて、でその後またそのうちの半分ぐらいは残っていろいろ質問してくれてみたいな形で、本当にニーズというか要望はすごくあるなって感じてます。
とは言ってもね、塾だからやっぱお金はかかっちゃうのかな、はい、
そうですね、学費はもちろんかかります。
でも、
うんうん、そうですね、その例えば現状のルートだと、ミャンマーから日本の日本語学校に進学して、うん、でそこから日本の大学目指すっていう子が多いんですよ、うん、そうすると、うん、まず日本語学校代に、
うん、
まあ150万とか200万とかかかって、
うんうん、
でさらにその2年間しか勉強しなかったら、まあ、行ける学校も限られてたり、あと日本語学校の中でも大学進学のサポートを十分にできるところって実は少ない。
そうなんだよね、これ意外とそうなんだよね、はい、
そうなんですよ、日本語教師がちょっと教えてたりとか、中を見ると深く掘っていくとやっぱりあんまりこう十分なサポートができてないっていうところがあるので、200万とか100で日本の滞在費も航空券も入るので200万とかかけても結局いいところに行けてないのと、ミャンマーでそんなに高くないけど学費払ってちゃんと勉強して、まあ、日本語学校に行くなら日本語学校に行って、
うん、
もっとチャンスを広げてもらう、またはそのミャンマーで勉強してお金払えない子は日本学校に行かずにそのまま直接日本の大学にも行けるので、そうすると本当に200万円ぐらい節約できるんですよね。
確かに。
考えるとその数万円の学費ってそれだけ考えるとちょっと高く見えるかもしれないけど、
うん、
比較するとなんか激安額になってるんですよね、
うんうんうん、
だからそこはそんだけの価値があるんじゃないかなと思ってます、うんうん、
日本庁はそれをまあ普及しながら、はい、まあ実際、勉強も教えるのかな？じゃあ日本語も教えたり。
まあ日本語教師ではないので、私はあくまで、
うん。
日本語自体を教えるのはもうプロの先生に教えていただくんですけど、うん、まあ、そこに来る学生に、例えば面接対策であったり、うん、その進路資料というか、
うん、
どうやって、調べ方、インターネットで調べるっていう発想が、実はミャンマー人ほとんどなくて、
うん、
大体 Facebook に流れてくる情報を見るだけっていう人が多いんですよね、
うん、
なので、まあ、そういった面でサポートしたりとかですね、
うん、
で、まあ、全体のマネジメントの方をまずはやっていきつつ、
うん、
まあ、徐々に教えられる科目も作っていけたらいいかなと思ってます。
そうですか、本当に、
はい、
いやー、素晴らしい活動ですよね、それはね、本当にね。
いや、でも本当に日本側の社長さんがすごく思いがあって、かつお金もしっかりと稼いでらっしゃる方なので、
うん、
日本側のその社長さんがすごいなと私は思ってます。
そうですか、
はい。
まあ結構いろいろとね、長く聞いてきましたけど、どうですかね、この2年間、どん底からスタートしたこの2年間でしたけど、
はい、
今こう振り返ってみて、
うんうん、
感じること、率直にどんな2年間でしたかね、この2年間っていうのは。
そうですね、私の中でテーマがあって、
うん、
断捨離っていうテーマだったんですよ、
うんうんうん、
個人的なテーマで、うん、まあ、例えば 前働いていたお寺企業辞めるとか、
うんうんうん、
なんかちっちゃいこともどんどん辞めたり、
うん、
家を持つのを辞めたり、
うん、
そういうのをやってきて、まあ、だからこそ自分がやりたいなって思う方向にこう身軽に変えられてきたのかなっていうのは思って、まあ、捨てるときは不安はあるけど、
うん、
でもまあ長い目で考えたらそういうやり方って良かったのかなって思ってます。
そうっすか。
はい。
じゃあそんな2年間過ごしてね、いよいよもう新しい塾が立ち上がって、まあ、またゼロ、はい、ゼロではないんだろうけど、新しいチャレンジをこれからしていくわけだけど、はい、まあ、前回はね、この先の展望っていう話が正直できる状況じゃなかったっていう、
うん、
答えだったと思うんだけど、
はい、
今思うこれから先チャレンジしたいことっていうのは何になりますか？
やっぱりその塾をミャンマーで広げていきたいなって今思ってますね、うん、まずもう今準備しているところともう一拠点、二拠点を考えていて、
うん、
でさらにやっぱり次行きたい、出したい街とかも頭の中にはあるんですよね、うん、っていうのもそもそももともとバックパッカーでいろいろ回ってたり、
うんうんうん、
あと農業関係のことやってたので、うん、地方に行くことが多かったので、うん、やっぱりそっちの人たちにも、もっと教育の機会を届けていきたいなって思ってます。
やっぱね、まだまだ首都の、今ヤンゴンだっけ？
はい、ヤンゴン、首都じゃないんですけど、
うん、
首都はまた別にあって。
そうだよ、あっちだな、大きい都市だよね、ヤンゴンっていう、まあ大都市の、
はい、
うん、一拠点あるだけでも、やっぱ日本史の目指してる、たくさんの人に機会を与えるっていうところにはまだまだスタートしたばっかりっていうところなんだね。
そうですね。やっぱり奨学金も今後も続けていきたいなと思ってるので、それはやっぱ自分で出すじゃなくて、うん、大きい財団さんとかに出してほしいなと思ってるので、うん、ちょっとそういう活動も地道に続けていこうかなと思ってます。
そうだよね、この勉強した上にそこでね、奨学金が独自でしっかり持ってるんで、はい、
うん
う
ん、
そうですね。
安心して勉強しに行ってくださいっていうふうに送り出せる体制をね、整えてね。
そうですね。その二つかなと思ってます。
そうですか。お母さん、この、ね、まあ、同じ教育の世界におられますけども。
はい。
はい、
うん、
はいはい。日本語が聞こえてますけども。
いや、まあ、ほんとなんか、社会起業家だよね、
うん。そう、ほんとそうそう
そ
う。
いや、そんな大したものがない
です。今日だって、冒頭のところでさ、まあ、ミャンマーの実業家とかって言ってたけど、でも本当にもう、やってることとしても完全にもう社会起業家だな、というふうなところで思ってました。うん、まあ、途中僕は口を挟んで、まあ、カリキュラムのこと、まあ、自分は自分の周辺のことしかわかんないんだけど、やっぱりそういったところを、まあ、現地で見て、取り組んでるっていうのは、本当にすごくリスペクトするしというか、本当にリスペクトだし、
うん、
なかなかこう、ね、日本にいて、自分なんかは、まあ、教育というか、学生、生徒、子供たちがより良い社会を生きていけるようなっていうのを思いながら、より良い社会を目指しながらやってはいるけども、なんかその最前線に触れて、うん、活動しているっていうところを今日はすごく興味深く聞かせてもらいました。
うん。
うん、
ありがとうございます。
やっぱりね、このね、人の人生に関わる仕事がしたいっていうことを、
うん、
言う人はたくさんいるけど、ね、日本史に出会って、なしはその塾に来たことで、本当に知らない世界が多分多くの、
うん、
ね、学生さんにとっては知る機会になって、
うん、そうだよね、
本当にやっぱ人の人生を変える仕事にはなるんだろうけど、やっぱ人の人生変える仕事って
生半端なの、
はい、同僚とこの思いついて何なのか分かんないですけど、うん、やっぱその結構簡単なことじゃないっていうのをね、この時間で感じた次第ですね。
はい、
はい。いや、本当にありがとうございます。いや、なんかめっちゃ社会派の会になりましたね。
いや、本当これは結構ですよ。僕、全然関係ない話するけど、僕好きで、うん、古典ラジオというポッドキャストさん、うん、まあ、すごく有名なんですけども、聞いたりとか、するんですけど、まあ、そこで出てきたのが、その、まあ、ウクライナの、で、まあ、今、ウクライナの町自体は、
うん、
まあ、ある種似たような状況があったりするわけですよね。うん、で、まあ、で、一方で、ロシアの中でも、まあ、国内の方でもいろいろ、いろんな思いを持った方が当然、国内にもいるので、大変な思いをしてる人もいて、で、その中で、こう、日本に来て、で、日本で起業して、で、ロシアと、ウクライナと日本をつなぐみたいなことをされてる方の話がね、その中に出てたんですけど、個人的には、その中で聞いてて、自分このラジオの当事者なのになんか話聞きながら、なんかそういうふうな、普段自分が聞いてるポッドキャストのなんか一リスナーのような感じで聞いてて。
いや、本当にね、
本当に、この内容的には本当になんかそういう超メジャーなポッドキャストで話されてる内容とか全然遜色ないっていうか、すごいインパクトのある話題だし、話だし。
ぜひね、その塾経由でね、
う
ん、
そう、
日本に来る学生が増えてくるよね、
はい。あるいはそこから日本から育ってもらって、さらに、どこかに行って、うん、本当にこう、うん、ミャンマーそのものを変えるような人が出てくると、またそれはそれで面白いし。
そうできると、いいなと思ってます、うん、本当に。
いやー。冒頭の話、しょうもなすぎたよっていうぐらいしっかりした感じになりましたね、本当に。
何やねん、FF6。
全然なんか面白い話でき
た。いやいや、これはでも本当にね、現地にいて、現地でやってないと話せない、この温度感だよね。
うん、そう、本当に。
うん。
いや、タイトルつけんの怖いわ。
いや、素晴らしい回を、本当に。今日はね、ミャンマーから雨のスコールですか？雨が降ってます
ね。はい、降ってますね、毎日。
まあ、体調には気をつけてね、ぜひ、頑張ってい
ただきたいです
ね。で、ね、願うくば、我々の母校にもね、来てくれれば嬉しいですね。
はい。ありがとうございます。いや、なかなかミャンマーのこと忘れられがちなので、こういう機会を作っていただいて、私も感謝です。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでですね、インボスタジオ、多分今日この収録は、おそらく3分割していると思いますので、139回から多分141回かな、にわたっての放送になってると思います。まあ、こんな形でですね、1回出てもらった人、2回目、ね、出てもらって、まあその時から、今日の場合は2年間という時間が経ったわけですけども、あの時、一回目出た時に喋ってた内容が、まあ2年なり3年なり4年なり経って、まあどういうふうに変化していくのかっていうのも、追いながらですね、いろんな話を提供できればというふうに思っておりますので、引き続きエンボスラジオの方を聞いていただければと思います。配信の再開ね、リアルタイムでは7月10日月曜日から、配信の再開をしております。裏側もきちっと整えて、ポッドキャストじゃないわ。ポッドキャスト、アップルポッドキャストのアプリで、
うんうん、
今のところ全話聞けるようにしてますので、
うん、
ちょっとこうエラーというかトラブルというかあるところは、消してますけど、でも、こういうふうにやり出してからの回は全て聞けるようにしてますので、ぜひ聞いていただいて、その上で高評価や、チャンネル登録や、あるいは、布教活動や、していただけると、我々としても非常に嬉しいですので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、多分141回の多分はい、エンボスラジオこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。